西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、西宮の料亭文化と和食と題して、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生を迎えしてお届けしています。柏木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
柏木先生が学校で授業をなさるときに、はい、一番最初、まあ、4月スタートだったら、はい、何から教え始められるんですかね。
私はね、いつもその、まあ、日本人なんでね、
はい、
あなたは日本人ってどんな人か説明できるとか、はい、日本ってどんな国っていうのを、一人ずつ当てて聞くんです、
はい、
それからその次は、みんな学校来て勉強するの料理やけど、日本料理勉強するよなって、日本料理って何って聞くんです、
はい、
まあ、ほとんどの子答えれないですね。
あ、
分かってるけど答えない、うん、答えれない、うん、で、見本の答えを学校で教わったことがないみたいな、そういうところが多分ある。でそこをちょっと頭を柔らかくして僕の授業を始めるっていうのがいつもの始まりなんですね。
なるほどね、やっぱり知ってるようで言葉ではなかなか表現できない部分なんですかね、
うん、このなんか模範解答っていうのを持ってなかったら、はい、うん、日本の子どもたちってなかなか答えられないっていう、
あ、
そういうのじゃなくて自由に思ってることを述べれるようにならないと、僕は何を言ってるかというと、日本で日本料理やっててもダメなんですよ。今や日本料理は世界でやる料理になってきてるから、
うん、
だから自分たちの日本料理というのを世界でこう発信するためには、いかにこう表現してこう表すかということができるようになって、うちで勉強した後は、うん、それを生かしてもらいたいというのを伝えたいということを最初に言ってるわけです。
じゃあ卒業生の皆さんはやっぱりグローバルなその活動を今繰り広げてらっしゃるわけですね。
やっぱり日本だけじゃなくて、まあ、実際にね、例えば大使館なんかで仕事する、で大使館で仕事するときは当たり前やけど、はい、大使館では日本料理せなきませんからね。
あ、そうですよね、はい、
なんか一生懸命フランス料理勉強してきた子たちも、うんうんうん、向こう行ったら寿司握って天ぷらは揚げれなあかんんですよ。
外国にいながらそういう日本料理がちゃんとできると。
でそれはね、他でも一緒なんです。日本に来たらね、はい、日本で中国料理とかフランス料理勉強してるくせに、じゃあ外国行ったら必ず向こうの外国の料理人の友達ができたら、おいちょっと寿司握ってくれよとか、おい天ぷらしてくれよって、お前日本人やからできるやろって絶対聞かれるわけでしょ、
はい、
でそれができなくて、いや俺はフランス料理勉強しに来たんやって言って、勉強しに行くだけやったら相手は教えてくれへんでって、お前が寿司を教えたら向こうはソースの作り方を教えてくれる、うん、お前もそうやろうっていう、まあ、そういうお話からね、私はいつもやってます。
そうなんですか、はい、まあ、世界でいう和食だったらやっぱりそのお寿司とかお刺身とか、ね、いろんなまあものが出てくるんでしょうけれども、はい、そういったものを全て包括したものがその料亭のお料理ということ で、
そうです、ね、
昔から日本にあったわけですよね、
う
ん、
そうそう、だからその日本のね、料亭の料理っていう、まあ、カテゴリーがあるかもしれんけど、うん、じゃあ日本料理ってそもそも歴史的に考えたら短いもんなんですよね、
はい、
やっぱり日本にこの料理の形が確立されて、うん、こう料理ができ始めたっていうのはもう大体、まあ、平安時代からの後期ぐらい、
はい、
で一般の市民に至っては江戸時代ぐらいから日本料理の形みたいなものをみんなが分かるようになってきたということになると、これ歴史で言ったらすごい新しいものです。やっぱりそのフランスのフランス料理であるとか中国の中国料理なんかに比べたら、だって中国なんか4000年の味って言ってるけど今4000年じゃなくて、僕ずっと言ってる、はい、今中国は6000年の味なんですよね。今紀元前4000年ぐらいまで分かってきてるんで、中国料理は6000年の味なんですよね。そんなに比べたら日本江戸時代とかでは300年とかのそんな話ですからね。
ちょっと桁が違うんです
よ。でもそれをね、 学ぶためにはやっぱり日本のことをしっかりとやっぱり勉強して、でこうやっていく。でその日本の料理が面白いのは何か、たったこんな短い間で世界に対抗できるだけの日本の料理の文化を、食文化を作ったこと、それは何かっていうことなんです。でそこが僕一番言いたいことで、日本はねもともと本当に何にもない国なんですよ、何にも。だから僕らが一番最初話するのは、日本に初めて朝鮮半島から渡ってきた渡来人っていうのが日本で見つけたものは何かっていうのは2つだけなんです。それは山裾に生えてきたフキ、それから清流を登っていくと生えてたワサビ、これが日本固有のものなんですよね。
そうなんですか、
まあ、ちなみに隣の韓国行ったら、韓国ワサビないんですよね。だから僕らが韓国に行くときお土産にわさびのチューブ持って行ったら、韓国人が昔はごつ喜びよったんが20年前の話。
そうなんですか、
でもこれ日本独自のもの、はい、でもこのわさびとフキで日本の食文化生まれるわけないじゃないですか。
そうですよね、
でそこで何が起きたか、日本はないからいろんなものをどんどんどんどん吸収して日本の文化を作った、ここが大事なところなんです、はあ、一番面白い話でいくとお味噌汁だと思います。お味噌汁は中国から味噌っていうのは調味料として入ってきてるわけですよね。お味噌っていうのは例えばタレを作ったりするのベースの味噌なんです、
はい、
でも日本人はそれ出汁で溶いてお汁にして飲んでまうんですよね。これ中国人にしたらびっくりしますよね。例えばどんな感じかっていうと、他で言うとね、豆板醤溶いて飲んでるみたいなもんですよね、いやなんなんて話、
いやちょっと考えられないですね、
は
い
は
い、
でも日本人その平気でやって、これが日本料理の、日本は味噌スープとか言うて、
結構美味しいですしね、
で中国人が飲んだら美味しいやん言ってそういうのを発見する良さ、それがやっぱりすごいなと思います、
はい、でも本当にじゃあ和食ってすごいものなんですね。
そうですね、その和食っていうのが、まあ、なかなかこう世界遺産とかに出てこなかったのはなぜかっていうところが一つあって、
はい、
やっぱり世界の三大料理みたいなお話があるじゃないですか、うん、
はい、
で本当は三大料理ないんですよ。世界は二大料理なんです。
ほう、
増井さん一番は何だと思われます？
フランス料理ですか。
そうですよね、何といっても世界のグルメ、それから世界の人をおもてなしをする、はい、この料理はフランス料理なんです。これはもうどこの国行ってもそうなんです。例えばみんな気がつかないかもしれませんけど、天皇陛下が外国人を招いた時に晩餐会を開かれます、
はい、
じゃあ迎賓館で晩餐会する時の料理は何を出されるか、実はこれフランス料理なんですよね。日本料理は出さないです。フランス料理を晩餐会の中でおもてなし料理として出すわけです、
うん、
ですからこれ間違いなく世界一の料理はフランス料理なんです。
は
そして2番目はもう言わずとも知れた、世界で美味しいといえば中華料理って言われるこの中華は、どこの国行っても中華料理のない国ないです、
はい、
ちなみに南極に行っても南極にも中華料理ってあるそうです、
そうなんですか。
私はこう行ったことないけど、それはよく言われる有名な話で、はい、でどこ行っても中国人がいる、
はい、
まあ、僕いろんな国行ったことあるんですけど、よく聞かれるのはお前中国人って聞かれますよね。もうこの黄色人種であればみんな中国人って聞かれるぐらい、はい、世界ってどこ行ってもおるのが中国人。
なるほど。
でその中国人がどこの国行っても生活できるのは、そこの行った国々に自分の文化の料理を必ず置いていくんですよね。
あのチャイナタウンみたいなのがね、あると必ずそこにもう脈々と中国の文化が、
そうなんです。
ねえ、
で僕らはよく言われたのは、お米食べたいな思ったら中華料理屋行け言って言われるぐらいどこ行っても中華がある、
はい、
ね、それだけ、まあ、二大料理が中華って言う。でも3番目はじゃあ何なんやって言われた時に、うん、日本人の人がみんなじゃあ日本料理でしょって言うんですよね。
であってほしいなとも思いますし、
それはね、なんでそんなに言うかっていうのは実は理由があってね、
はい、
ホテルに入ったらあんのがフレンチ、中華、日本料理なんです。
確かにそうですね、
日本のホテルやからなんです、はい、
あ、なるほど、はい、
ですからこれが韓国のホテル行くと、はい、日本料理じゃなくて韓国料理店があるわけです。
うーん、
ホテルっていうのはそういうところですから、
はい、
でもその国の代表的な料理3つ、で1大料理フランス料理と2大料理中華料理は絶対あって、3番目が自国の料理なんです。
なるほど。
だから日本人が3大料理の3番目日本料理っていうのはこれ間違いです。世界では全然認知されてないっていうのが残念なところ。
でもじゃあ世界で認知されている3番目って何なんですか、
う
ん、
今3番目にねぐいぐい上がってきてるものは、一、はい、つはやっぱりイタリア料理なんですよね。
あ、イタリア、
やっぱりピザとパスタ、これ知らない国がなくても、はい、スーパーどこ行っても、うん、世界のスーパー行ったら、パスタと今のピザがデリバリーで売ってる。
あ、
うん、それからあと ちょっと僕らに馴染みがないのはやっぱり中近東の料理、いわゆるトルコ料理なんですよね。シシカバブとか言われたら、最近お祭りでもシシカバブ出てきましたよね、はい、だからあんな感じで、あれは世界三大料理、今もう追いつけ追い越せ上ってきてるのはこの料理たち、うん、でアジアを代表するのは今は韓国式焼肉。
焼肉ですか？
韓国式焼肉と日本焼肉の違い分かりますか、松井さん？
ええ、たっぷりとあのなんか唐辛子がついてるのが韓国ですか？
あ、違う。あのね、韓国の焼肉はね、肉の部位関係ないですよね。
ほう、
もう肉が全部タレにガーッと絡めた肉を鉄板の上に乗せて焼くのが韓国の肉、はい、
へ
ー。日本の焼肉は部位選びますね、は
い、そうです。
しかもそのランク選びますよね。
お値段が違いますから、はい、
でそれを焼いてからタレをつけて食べるのが日本の焼肉です、うん、はいはい、
あ、
韓国焼肉はタレに漬け込んだものをバーッとこの、うん、だから値段の調節はできますよね。中身の混ぜ方で値段の調節ができます。
あ、なるほど、はい、は
い、そういうので、その韓国式の焼肉っていうのは今ヨーロッパではすごく人気が出てて、
はい、
韓式焼肉って書いてあって、お店屋さんがねすごく増えてます。
あ、そうなんです。
それに比べたらまだまだ日本料理店はないです。唯一、まあ、ヨーロッパ行って日本料理店があるのは皆さんご存知のお寿司屋さんだけです。
うーん、
寿司はジャパニーズ寿司って書いてあります、
はい、
だからフランス行くとジャポネ寿司って書いてありますけどね。でもこの寿司だけがなんであるか、これ実は理由があって、寿司はご飯が炊けてご飯が酢飯にできて上に何か乗せたら何でも寿司ですよね。
結構乱暴な言い方だと思いますけど、あ、確かにそうですよね、
でこう宗教上を食べてもあかんもんがある国の人にとって、
はい、
日本人みたいにこうマグロがうまいからマグロ食え食えって言われたかって食えないですよね、
うん、
でも食べれるもの乗せて握ってくれたら、みんなカウンターに座ってる人みんながそれぞれ好きなものを楽しんで食べれ
なるほど。
これが世界で受けた一つの原因、うん、だからみんなが外国行ったらがっかりするのは、日本の寿司屋さんのようなイメージで入ってみたら全然違うものが出てくるから、うん、いやこれ寿司屋ちゃうでって言われるけど、
はい、
そういうふうにやってるから世界で寿司屋が生き残っていける。
うん、
まあ、皮肉な話なんですけど、
例えばあのカリフォルニアロールとかね、なんとかっていう、まあ、そのご当地のなんかね、お好みのものがいろいろとまあこう変化して出てきてるってことですね。
ああいう加熱したものでなかったら食べれない国の人というのはもう世界の半分ぐらいおるわけですから。まあ、有名なお話ですけど、
はい、
日本の総理大臣が外国アメリカの大統領を呼んだら日本の料理屋さんに連れて行きます、
はい、
まあ、さっきの話じゃないけど、迎賓館呼んだらフランス料理かもしれんけど、
はい、
総理大臣が呼んだら日本料理屋連れて行けるんですよね、
うん、
でも日本の文化を知ってもらうということになる。
なるほど。
でそうすると例えば昔小泉さんなんかは居酒屋連れて行ったりとか、
はい、
で安倍さんは寿司屋さん連れて行きましたよね、
うん、
でトランプさん寿司屋読んだって言うけど、トランプさん食べたのどうやらあのサーモンしか食べてない、うん、だから僕らにしたらマグロ食べたりねしてほしかったけど、それ食べてないらしいですよね、うん
はあ、
でもそれで美味しかったって変えられるわけですよね。
ただお米を握った上にサーモンを乗せては召し上がったんですか。
そういうことです、
はあはい、あのお米っていうのは、
はい、
結構世界中どこでも食べられる。
いや、そうじゃないですね。私がね今回その日本料理の中で大事なポイントの一つに収めたいのは、はい、やっぱり日本料理っていうのは米を食べる文化、
うん、
これすごく大事なことで、
はい、
日本の食文化のみならず日本全体的にお米はそれにつながるっていうことです。何かって言ったら米はお金だったんですよね、日本ではね、
うん、
僕が記憶の中では子供の時に神社に行って賽銭箱に入れるのは1円玉5円玉でもええけどお米入れてきてええよっておばあちゃんに教えてもらいました。
え、そうだったんですか。
そうです。あの三千箱のあの形っていうのは、はい、実はもともとはお米を入れるための入れ物なんです。で下に溜まってるものをこう集めるのはお米を集めてで、神社に勤める人たちはそのお米をいただいてた。
あ、そうだったんですか、
はい、でその次がお金であり、
うん、
一番お金持ちの人はお米の最上級系であるお酒を納める、
はあ、
ということはこの西宮のお酒っていうのは米文化の頂点にあったわけなんですよ、
うん、
ということになるとこの西宮市の食文化の高さっていうのは裏付けられるわけですよね。
なるほどね、うん、 まあ、その昔はそれこそあの年貢米じゃないですけれども、そうやってお米で納めたみたいなことも、まあ、文化としてあったわけですから、
だからそのお米がなかったら娘売ったんでしょ昔は。
すごいことです
ね。そのお米っていうのはいかに日本にとって重要なこうキーポイントかっていうところは大事なところなんですよね。
じゃあ主食として食べるという以外にもすごい重要な役目をそのお米は担ってたわけですね。
なってたし、そのお米が主食っていうところがすごく大事なところでね、うんうん、やっぱり日本人は昔は江戸時代頃までは丼鉢いっぱいのご飯を女子供も食べてたんです。
結構すごいですね、
は
い、
お茶碗じゃないです。みんな丼鉢のご飯の上におかずは一品なんです。だから昔江戸時代は一汁一菜って言って、はい、一つのおかずでご飯を食べる。だから鮭の塩焼きでご飯を食べる、これでごちそうなんですよ。これが 日ごと日ごとの食事なんです。いかに日本人が米が主食って言えるのはそこなんですよ ね。だから今の子供たちや皆さんにはこれイメージ湧かないです、
はい、
だって会話にあるでしょ、お父さん最後ご飯食べるってどういうことという話ですよね。
そうか、今や最後の最後にしか登場しない、はい、また登場しないこともあるお米、う
ん、で僕らのおじいちゃんなんかはそれでもちゃんとそれまでにはお米食べなくてもお米の汁飲んでました、
はい、お酒を結構飲んでね、お召し上がり
お米食べた、はい、でも僕らのお父さんぐらいになるとそれがもう麦ですよね、ビール飲んではったからね、
あ、
いかにこの主食の米のイメージがこの昭和になってから崩れていったかっていうのがもう僕たち目に見えてそれ見てきたわけです。
へで今またダイエットをなさってる方には、ね、
そうですね、
またなんか目の敵にしてらっしゃる方もいらっしゃるようですけれども、でもこのお米っていうのは結構あのダイエットにもいいとかっていう学説も出てますよね。
あのよく言われるのはね、江戸時代はお相撲取り以外は暇いなかったんです、でもその時私が言ったみたいに女子供も丼鉢いっぱい米食べてたんですから。
なのにあら、ま、
理由はこれは簡単なんですよね、はい、お米もいっぱい食べておかずもいっぱい食べれるようになったら太るという話なんです。
なるほど、
だからどっちかにせなあかんっていうことなんですよね、
はい、
だからおかずをいっぱい食べたらご飯はやめとく、ご飯を食べたらおかずは少なくする、
うん、
でも今こんだけ何でも食べれるようになったら無理ですよね、両方食べちゃうと。だからどっちかやめろって言われたら今や日本人はお米やめる方がやめやすいっていうだけのことだと思います、
はあ、でもなんかちょっともったいないような気がしますよね。でなんかしかもあの西宮っていうのは昔大昔から結構お米取れたというか、
ここはね、私のこの学校のある西宮北口のね、
はい、
ガーデンズ側の南側の方では、この間京都大学のね発掘チームが、大和朝廷のお米を作ってた地域であるっていう大発表してくれましたね。
大和朝廷のですか、
しかもその大豪族だったっていう話が出ましてね、かなりのお米が取れたんで、かなりのお金持ちな豪族がここを治めてた、まあ、そういうことが発表されてね、なんか西宮のお酒のイメージを覆すその元のお米の文化も実は出てきたっていうのはこれ大きな発見じゃなかったですかね。
なるほどね、やっぱり食の中にお米が占める割合っていうのは、まあ、昔はすごく大きかったんでしょうし、これはどこまで行っても和食の場合はやっぱりなくなりはしないという。
そうですね、なくなりですね、最後は美味しいご飯が食べたいっていう、まあ、例えばあの茶会席なんか会席料理の中では本当にご飯の美味しいところだけを、
はい、
一口二口食べるのがごちそうっていう考えもありますから。
はあ、
まあ、あのご飯をね、
はい、
あのお釜で炊きます、
はい、
お釜で炊いたら美味しいところはどこって僕みんなに聞いたらみんな真ん中って言うけど、
はい、
本当はあのお釜の縁のところが一番美味しいんです、はい、
ちょっと焦げたり
それが美味しいんですよね。
お焦げが、
香りが美味しい、炊け具合が美味しいで、そこをしゃもじでキュッと差し込んで取ったご飯が一文字、一の文字を書いたように、
はい、
お茶碗の上に一の字を書いたように載せる、この一文字っていうのはご飯の一番美味しいところっていう、これ懐石料理の中に出てくる一つのシーンなんですけどね。
そうなんですか。
でこのご飯を食べてああ美味しいなと思った人はおかわりする。だからおかわりっていうのはここから来てるんですよね。一番美味しいところのご飯だけを食べて美味しかったらおかわりっていうとご飯がさらに食べさせてもらえる、
うん、
まあ、こういうところからもいろんな米の文化、
へ、
日本にとってそのお米っていうのはいかに大事だったかいうことで、そこから見えとけたのは西宮がいかにその米が豊富にあったか、だから当然お酒を作るようにもなった。
でもあの世界遺産にまあ選ばれて本当に これからもっともっと世界に出ていく和食だと思うんですけれども、うん、どうですか、お米は出ていきますかね。
あのね、今その日本の美味しいお米っていうのが世界の人たちが美味しいお米やって言ってくれてるんですよね、
はい、
今例えば中国は日本に養蚕米売ってるくせに日本の新潟産のコシヒカリ買ってるんですよね
そうなんですか。
お金持ちの人は日本の美味しい米が欲しい。当然私もヨーロッパフランスなんか行ったらフランスのカリフールなんか行くと日本のコシヒカリが売ってる。これが美味しいお米っていうポジションなんです、
はい、
でそれ何にしてるかっていうと、うん、そいつをリゾットにするとか、うん、まあ、そんなことになってきたりっていうことにもつながってるわけです。
うーん、いろいろ形を変えてで、まあ、日本の食材が生かされているってことも多いわけですよね、はい、逆になんか、これも和食みたいなものとかっていうのはありますか。
まあ、今ね一番話題になってるのは日本のブームでいうラーメン。ラーメンって言うとみんな中華やん、
い
やじゃないんですよ。ラーメンの一番大事なことは何ですか。ラーメンを褒めるときは何を褒めます。
だし使ってる。
そうですよね、
スープが美味しい。
スープ、はい、そこなんですよ。だしは実はこれが日本料理の大事な文化の一つで、だしを取る文化だから、このだしが濃いところに小麦粉を練ったうどん入れたらうどんが美味しい。あそこのだし美味しいよな、ね、ラーメンは全くそれと一緒なんですよ。
でもだしを取るなんかその材料が随分違うような気がするんですけど、
と思われるでしょ、はい、でも人気のあるラーメン屋さんによく書いてあるのは、はい、うちのラーメンだしは魚介由来です。さあ魚介由来って何なんですかって、これがカツオと昆布なんですよ。
そうなんです。
このカツオと昆布が入ってないラーメンだしは美味しくないんです。
そういうことですか。
なるとラーメンは和食です。これ
なんかって思いますけど、ラーメンは和食ですか。
和食なんです。だから中国行って中国にはラーメン屋さんありません。中国では料理のコースの中にラーメンが出てくるだけであって、はい、ラーメンやーって日本みたいに軒並み日本のようにはないですよね。
単体ではなかなかない、
勝手に日本のラーメン屋さんが中国のマークつけましたね逆に言うとね。
なるほど。
けどおかしいでしょ、ラーメンの上のトッピングなんでナルトなんですか
確かに
ナルトはナルトの渦潮のナルトですからね。あんな中国にあるわけなくて。
そうか、いわゆる、そうか、いろんなものがじゃあこうミックスされて、
だからラーメンは和食の一番進化した形というふうに捉えるといいと思います、
はい、はあ、なるほどね。
だからいつまでたってもラーメン食べに行ってもご飯食べてますよね、
はい、ラーメンライス。
僕の友達のラーメン屋さんは、はい、ラーメンの締めにご飯をどうぞって書いてますからね。
はあ、はい、そうなんですか、はい、
これご飯が必ずありますよね。ラーメン屋さん行ってご飯のないところない、うん、だからさっき言ったでしょ、日本料理は米食べるんですよ。絶対米食べるんです。
じゃあラーメンも日本料理なんです。
そうなんです。
あの本当に美味しいね、スープ残ったところにちょっとあのご飯入れて食べたりしたらものすごく美味しかった、はい、ね、なんかいろんな食べ方もありますけどそうなんですね、はい、その他あっと驚くようなこれも和食っていうのありますか。
日本の国民を代表する食卓の一つに、はい、カレーライス。
カレーライス、はい、
カレーライスはインドにありますか。
そう言われれば日本のようなものはないですよ ね、
すね。
何につけたりとか、まあ、
シャバシャバしてますよね。
サフランライスと、はい、うん、
シャバシャバしたカレーですよね、
はい
はい、だってインド人は手で食べますよね、
はい、
あんな日本のカレーみたいにドロッとしたカレー扱ったら大やけどじゃないですかインド人みんなな
るほど。
ということはインドのカレーはシャバシャバしてるんです。じゃあ、あのカレーなんで日本はトロッとしてるか、
はい、
日本はインドからカレーが伝わったんじゃなくてカレーはイギリスから伝わったんです。イギリスのホテルの料理としてカレーソースが伝わったんです、
うん、
で、あのカレーソースを食べるのにはご飯にのせて食べた方が美味しかったんです、
うん、
カレーライスなんです、
はい、
カレーライスは実は日本っぽいんですよ。これイギリスにもなくインドにもないんです。インド
これはおかしな、どこにもないんですけど、日本にしかない、
日本の文化なんです。
は、
1ヶ月の給食で必ず1回出てきます、
はい、
カレーライスは日本の食べ物なんです。
はカレーパンみたいなのも外国には
だからカレーパンじゃないじゃないですか、パンにカレーをつけて食べる、例えば何にカレーをつけて食べる、
あそう、
何の中にカレーを入れないあれ日本の文化です。
は
あれはもともとアンパンから、アンパン、ジャムパン、クリームパンでカレーパンです。
うわ、そうなんだ。
日本はアレンジ上手なんですよ。
はい、
世界に有名なものがあっても必ずそれを日本風の、僕が言ったみたいにご飯に合う料理に変えるっていうのが日本人得意なんです。だから日本の料理になってるものはみんなご飯に合うんですよ。
なるほど、ね、
考えたら、ああこれご飯があったらもっと良かったなみたいな。
一時あのクリームシチューでご飯が食べられるかみたいな ね論争もありましたけども、
しまいにかけて焼いてドリアとかご飯結局食べとんですよ。でご飯食べたらなんかお腹いっぱいみたいな。それが日本料理なんです。でそこが世界に発信するときに難しい難点の一つなんですよね。ご飯がある国、ない国、ない国にはご飯がなかなか持っていけない、ね、でご飯を炊くのには大事なのはやはりお水です。水がご飯を炊くのにいい水じゃなかったらご飯炊けません。
というとあのヨーロッパみたいな硬水の場合はやっぱりまずいですか。
ご飯に芯ができやすい。
あ、そうか、
そこなんですよね。でも芯ができてもギリセーフなんがお寿司のシャリ。お寿司のシャリはちょっと芯があるぐらいのアルデンテに炊いて、でそこに染み込まない部分を酢で染み込ますわけですよね。酢を染み込ませてご飯が出来上がるわけです。
だからお寿司は世界を制することができると。
でお酢がなくても酸っぱい果汁があったら寿司ができる。だからあのだいたい酢が手に入らない国に行ったお寿司屋さんはみんなレモン果汁を絞ってお酢の代わりにされています。そうすると寿司ができるっていう。
なるほど、
ね、でしかもそのシャシャリの方が肉のしたらあったりしますよね。魚にはちょっとね酸っぱいかもしれんけど。
じゃあ新しい和食も誕生 しつつあると。
新しい和食は当然するんです。なんでか言ったらたった300年ぐらいしかない歴史の日本料理だからです。だからどんどん進化するんです。だから日本料理が3番目に入ろうと思ったらまだこれからどんどん進化してこれから入っていく、そういう段階じゃないかなと私は思ってます。
じゃあ将来が楽しみというところですよね。はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、柏木先生お願いします。
はい、さあ今日お話しした日本料理和食といえば外せない食材、これは一体何でしょう。
はい、これが今日の問題です。先週先々週と3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて柏木先生、来週はあの生放送でございまして、まあ、あの西宮で食べられる和食、どんなお店で何が食べられるかということも教えていただけるということ で、
ね、やっぱり西宮ならではのお店っていうのも結構ありますし、はい、今回この話題になっている料亭をずっと今まで引っ張ってこられてるお店も実はまだたくさん残ってるっていう、ぜひご紹介したいお店がたくさんあります、
ね、それから先生に聞いてみたいこともあればぜひぜひお寄せください。というわけで西宮の料亭文化と和食、今日は世界遺産に選ばれた和食、和食って何というテーマでお話しいただきました。ゲストティーチャーは兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。